こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。先週はテレビアニメ波を聞いてくれとのコラボとして電波ジャックを装ってですね、アニメのワンシーンを再現させていただきました。皆さん驚かせてしまいましたね。まあでもこれがですね、まあもうああもうええもう大好評でした。嬉しかった。いやー、原作と同じ3時32分ですね。だからこれ今ぐらいか30分後ぐらいに突然ね、普通にそれまで通常のように放送していたんですけれども、いきなりノイズが入ってですね、まあ本編、いわゆる波を聞いてくれの本編はですね、お金を騙し取られた腹いせいに彼氏を殺してしまった女性の独白が、まあ、始まるという感じなんですけれども、それをね、同じ時間に私たちも、再現したんですよね。で、その時間のツイッターを遡ってみると、皆さんのリアクションがですね、その原作の中で電波ジャックを聞いている人たちと同じだったんですよね。まあ、要するに、突然普通のね、放送が始まると思ってるところに、謎のなんか殺人をしたんじゃないかっていう女性の独白が始まるという状況は全く同じなわけですよ。私たちのこちらの現実もね。だから本当に 何が起こっているんだという方の方が多分大半だったと思います。で、その中で波を聞いてくれの原作を知っている方が、まあ徐々にこれ聞いたことあるぞというふうにね、気づき始めて、状況が上で楽しんでいただいて、まあ多分リアルタイムにツイートしてくれて、これはもしやって言ってくれてた人もいると思うんですけれども、逆に原作を知らない方、全くもう通ってもない方というのは、もしかしたらその最初、なんだこれ、分からへんし、みたいな。どういうことってなって探ってね、ちょっとこう、なんかこう心が遠ざかってしまったんじゃないかなんて、ちょっと心配してた部分もあったんですけれども、まあそれが本来の形というか、その波を聞いてくれる中でも、ミナレという主人公がやっている時に聞いてたリスナーはみんなそれが、正しいというか、そっちが正解の反応なので、逆にね、その予想以上にその訳のわからない状況をみんなちゃんと真正面から楽しんでくれてて、それは一つそれでよかったなぁなんても思いました。で、ネタバラシをしたあと、まあアニメでそのシーンを見てね、どれくらい再現度が高かったかとかっていう確認をするために、もう一度ねアニメ行って、またラジコのタイムフリーでこっち戻ってくるっていう方もね、たくさんいたんですよね。エゴサで探しました。たくさんいらっしゃいました。ほんで、逆にエゴサで見てたのですごい嬉しかったのが、私のそのラジオを聞いて、なんだこれ、なんやねんって思ってたけれども、波を聞いてくれのオマージュやというのを分かって、初めてアニメを 見出しましたっていう人も何人かいたんですよね。なんかそれがなんかちゃんとしたコラボの還元の仕方というか、まあ勝手に私がね話してたこと、なんかミナレさん実写するんやったら私にしてほしいわみたいな、たわごとざれごとをですね、向こうの方々が聞いてくれて、ぜひそれだったらなんかコラボしませんかって言っていただいた時点で、なんか恩返しをねしたかったんですけど、そうやってなんかアニメの方にね言ってくれる人がいてくれただけで、私はなんか良かったな、還元できたかな、なんで、それも本当にありがたいな、ありがとうございますというふうに伝えたいですけれども、まあまあね、今までこのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをね聞いたことがなかった人、今回通常回なるものを初めて聞いてくれてる方もいらっしゃるかもしれないですね。噂を聞きつけて、まあたくさんラジコで聞いてくれた方もいらっしゃると思いますけれども、過去のかね放送を、もしかしたらね、まあ今回もまあ新しい方、そしてね、先週ちょっとね、どうななんかごちゃごちゃして、今週はどうかななんてちょっと恐る恐る聞いてる方も、いいんですいいんです、みんな揃ってドテチン、ドテガールでございます。もういいんですよ。なんか総称がドテランナーなのか、ドテミンなのか、ちょっとバラついております。ぬわっとしてる。まあ何でもいいです。そのドテチンでもドテガールでも、どっちでも大丈夫です。何でもいいです。ドテに集合してくれてたら何でも大丈夫です。ありがとうございます。ようこそドテラジオへ。そうです、私が23区1ドテの高い女、ファーストサマーウイカです。ドーン。 いやいや、全ての障害を私の土手でせき止めますんでねみんな安心して土手の方登ってきてもらえたら嬉しいです。まあこんなこと、どんなことがきっかけでもいいです。最近なんかよく記事でね、ラジオのことについてインタビューも受けさせていただきました。何個出たやろな、ちょっともう覚えてないんですけれども、たくさんラジオのその多分噂を聞きつけて取材の申し込みとかをしてくれてると思いますんでね、業界の方にもじわじわと届いているみたいだし、その記事を通していろんな新しい人に届いたらいいなと思ってます。新しい、あ、そうやん、思い出した。先週か、かまいたちの濱家さんがね、聞いてくださってるドテチンヤっていう話をしました。先日一昨日ぐらいかな、ドッキリグランプリに放送があったんですけど、その時にダパンプのキミさんっていう方がいらっしゃって、キミさんね、キミさんもドテチンでした。判明しました。だからカモンベイビードテチンでやれるって、一発やれます。これで一発当てに行きましょうね、そっちのやれないとかじゃないですからね、怒られる怒られる。まあね、そういう業界にもドテチンの方がね増えてるというのはかなり喜ばしいことですのでね、皆さん堂々と胸を張って言っててくださいね。これもなんかツイッターで見かけたんですけど、なんかクラブの発表会なのかな、なんかスピーチでウイカさんのラジオを紹介しようか迷っていますっていう迷っているみたいな心の叫びがあったんですよ。でさっき発見したら無事スピーチで発表したみたいです。私のラジオ聞いてるっていうのは、いやー心配ですね。来週以降ねハブられてないか心配っすわ男性なのかな女性なのかな、ちょっと性別わかんないんですけど、ツイッターだったんでね、まあ男なんか女子に嫌われないか心配だみたいなこと言ってたんで、もしかしたらメンズドテチンかもしれないなーって、ね、大丈夫ですよ。もし嫌われたらもうハスっちゃってください。そのままもうガンガンガンガン、もうこっちに来たらね、ここには仲間がいっぱいいるから、土手には、うん、一人じゃないよさらに楽しめる番組にねしていきたいなと思っておりますのでね、まあこれからも機会があったらコラボとかなんかそういうギミックいろいろね取り入れて遊んでいきたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今夜も聞いてくれ、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。今日はやたらと唾液が出ます。ジュルジュル言っておりますなぜでしょうか。いやー、唾液腺を刺激してしまったんでしょうかね。ちょっとジュルっちゃったらごめんなさいね。みんな耳を澄まして聞かないでね、もうジュルは聞かないでくれ。ジュルよ聞いてくれ。ジュルじゃないね液よ聞いてくれ。いやいや、置いときましょう。はい、本日ですね、6月22日といえば皆さん何の日か分かりますか。わかりますよね。はい、そうです、おっしゃる通り大正解。新日本プロレス内藤哲也選手のお誕生日でございます。さすが、おめでとうございます。38歳になられたということですね。ピンとこない方も多分いらっしゃるかもしれないですけれども、私新日の超新規にわかでございまして、浅いところで話しますよ今から。浅い、もうほんと浅瀬、もう寝湯ぐらいですちなみにご存知だと思いますけれども、私土手が一番高いんでね、寝湯に行くと土手だけお湯が当たりません。寒いっていう感じでね、だいたい外にあってね、寒いって言いながら、あ、寝転がったらあったかいってなるけど、土手だけヒューと風が吹くのよね。皆さん分かる人は分かるね。はい、内藤選手というのはですね、新日の選手でいらっしゃって、ロスインゴベルナブレスデハポンという団体にいらっしゃる代表というかリーダーなんですけれども、まあわかるかな、決めポーズとかがあるんですよ、プロレスラーの選手にも。結構アイドルちゃんとかね、なんかこうバンドとかハンとかラッパーとかなんかサインとかあるじゃないですか。なんか最近の昔からあったんですかね、なんかプロレスラーの方も決めポーズみたいなのがあって、内藤選手は親指と人差し指で、うん、目ん玉をですねグッてこう開くみたいな、なんか目の中にゴミ入った時にこう鏡の前でやる感じのポーズが決めポーズっていう、ちょっとこれはなんかね、ベルトを見てるんですって。目を見開いて、自分の指で見開いてベルトを見つめてるらしいですよ。多分ごめんなさい、多分ウィキペディア見てください。浅いところで喋ってるんで全部多分です。多分誕生日っていうのも多分ですよね、これ 多分これは本当、これは本当みたいです。よかったですスタッフシーンなのよこれ私のためにね、まあ、私なぜまあその内藤選手を知ったかというと、まあ、有田と週刊プロレストっていうアマプラ、まあ、プライムビデオにある番組で有田さんが週刊プロレスをまあ持って紹介するっていう仲間を紹介していくっていう番組なんですけど、それでねすごくいいエピソードがあって、結構下積みというか不遇な時代があったりとかして、あの今本当にもう多分トップというか人気ナンバーワンと言っても過言ではないと思います。棚橋選手、岡田選手と並んでめちゃめちゃかっこいいです。なんかねマイクパフォーマンスがめちゃめちゃかっこいいんですよね。プロレスってね、なんかそのもちろん格闘技としての試合もありますけど、マイクパフォーマンスがやっぱりこちら側の人間として、同じなんかステージに上がる人間としてはとても尊敬できるものがあって、で、決め台詞があるんですよ。まあ、一つは、トランキーロー、あっせんなよっていうのをみんなで言う。なんでみんなで言うかとかはわかんない。それもわかんないし、なんでみんな言うタイミングが今わかるんだろうとかも、まだ浅いんでわかんないんですけど、あともう一個そのチーム名というか団体名をね、ロスインゴベルナブレスデハポンっていうのを、ローじゃないな、ロスインゴベルナブレスデハポンみたいな息が全然足りませんでした。すごいですね内藤選手、すごかったです。ロスインゴベルナブレスルとね、レでね巻くんですよ。それでもうぜーぜー言っちゃうんですけどね、これをハでハポンってとこなんか一緒に言うんですけど、これも突然言うんでびっくりすると、あここ言うんかいってなる、はい、新規がね慌てふためきましたけれども、ということで、今夜のメールテーマはトランキーロー、焦んなよ、今放送事故だと思ったろ、焦んなよ、まだよ、こっちが焦った。ブースが焦った。焦んなよ。ということで、内藤哲也選手の決め台詞にちなんで、焦った話です。今まさにね、皆さん一緒の気持ちで焦っていただいたと思うんですけれども、まあ、略して焦バナとでもね、言いましょうか。ご機嫌よく言ってみました。ご機嫌ようがもう過去のものなんだって。悲しいね。何が出るかな、何が出るかな、デレレレってん、デレレレ。焦った話、焦バナ、焦バナのレスポンス、これも一緒にね、そうそう言う、突然言わされるやつね、多分リハーサルめちゃめちゃやってると思う、あれはということで、皆さんの焦った体験談を書いて送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、 fsu@allnightnippon.com、 ファッキンサノボビッチアンダーヘアーと覚えてください。懸命にテーマと書いて送ってね。もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしています。さてこの番組はスマートフォンアプリのミックスチャンネルでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信です。こちらは四十八手の単位を毎週ね覚えています。ミックスチャンネルのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミックスチャンネルでもお楽しみください。ではここで一曲、山下久美子さんでトゥナイト星の降る夜にですね、こちら布袋さんが曲を書いて山下久美子さんが歌って歌詞と歌ってるんですけど、コーラス布袋さんでしたよね。気づいたかな、布袋さんバージョンもあるのかな、ね、複雑な気持ちになりますけれどもいい曲でございます。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームおはぎのはがしさん、今日から初めて聞き始めた人に向けて説明します。このラジオはちょっとエッチなお姉さんが女性との付き合い方を知らないリスナーが悶々としながら聞くラジオです。みんなでたくさん悶々としましょう。なるほど、19歳男子が説明してくれましたよ。おめえの話してんだな、これはな。ちょっとエッチなお姉さんじゃないぞ。だいぶと、まあ、エッチをこじらせたお姉さんな。まあ、知らないリスナーが、付き合い方を知らないリスナーが悶々としてるんだ。でも、土手ガールも結構多いんだぜ。で、私は土手ガールの方を寵愛してるからさ。まあ、いいんだよ。うん、全然ね。土手チームもね、ほんと湧いていいよ。いいんだよ。全部受け止めてあげるから、顔で。ゆうたくん、ういかさん、波を聞いてくれのファンで今日初めて聞かせていただきます。大変申し訳ございません。 こんなラジオで申し訳ございません。これはまず謝罪でございます。なので23区1の土手というのも分かりませんし、土手チンというのも分かりません。このラジオは金八先生のオープニングを意識されたラジオなんですか？そうなんですよ、まあ、金八先生っていうのはね、いろいろね、まあ、哲学的なことをね、難しい言葉を使わずにいろいろ生徒に教えていましたけれども、私もその世の中の大事なこととかをあえて難しい言葉だったり、みんなが知らないことで説明するんじゃなくて、みんなが大好きな、まあ、あの性に関する単語で言ってるだけで全部隠語なんです。まあ、陰の陰はどこの陰かはちょっと置いといて、隠語でみんなの心に響くね、言葉とかを私を通じていろんな人に知ってもらえたらいいなって思ってるラジオです。だから金八みたいなもんですね。うん。はい、ラジオネームイグアナそばさん。みんなが集まれる憩いの土手最高です。リスナーを集めてウイカさんの土手で草野球してもいいですか？いいですよ。ファーストの、そうだね、なんて言うんだっけ、マウンドじゃなくて、なんて言うの、ホームベース、ホームベース型にすればいい？何？形を。まあ、大体そんなもんだよな、誰、みんな。ホームベース。綺麗にね、エッジ、ボールどこ行ったっつって。いや、バットどこ行ったっつって、まずね。バットが消えました、って。ホームベースの中に。やかましい。ラジオネーム、フェルナンド・トミーレスさん。ウイカ姉さん、ちなみに豆知識というかあるあるなんですが、ご機嫌用の晩年の小坂井さんは、何が出るかなと言わずに、ちょっとはしょって、何が出る、と軽くサボっていました。かなをサボったのか。何が出るって、あ、ちょっと跳ねちゃうんだ、もう。アレンジしちゃうんだ。何？ファンクな感じ？ファンクアレンジ？そうなんだ。知らなかった。いやー、本当にね、ご機嫌ようとかね、今だったらもしかしたらちょっと、ね、望みあったかな、なんて淡い期待を抱いてしまいますけれどもね。でもあんな強烈なエピソードトーク番組、なかなかの猛者じゃないといけないね。ただ欲しかったね。なんか潜在意識とかはね。ラジオネーム寿司食えねえさん。ウイカさん、で、は、ぽんの時はもっとためが必要ですよ。そうなのよ。でもさ、ためてるとさ、で、は、ぽんでしょ？知ってるよとか言って。浅くても、それ見たことあるよ。むしろ。その辺もトランキーロー、あ、せんなよ、です。なるほどね。ここで走っちゃうと台無しだから、そこでためて、やるんだよね。そうそう、あのね、アイドルファンとね、あのプロレスファンは敵に回しちゃいけないっていう鉄則だからね。そう、あの全部学ぶ気持ちで、はい、甘んじて、はい、お受けしたいと思いますけれども。ラジオネームあるあるさん。ウイカさん、内藤さんのポーズですが、2015年にロスインゴベルナブレスに加入して以降は、インゴベルナブレスポーズという、右手で胸を2回叩いて、ドゥンドゥン叩いて、拳を手に突き上げるポーズと合体したものになっているそうです。めっちゃかっこいいです。なるほど。目にゴミが入ったポーズだけじゃなくて、ドンドンってやった後にポーズやって、拳の先を見てるみたいなポーズですよね。合ってますか？間違ってたら、ググってください。ラジオネームマーキさん。僕がかっこいいなと思う内藤選手の仕草は、早めに会場入りして誰もいないリングの写真をパシャパシャ撮るところです。プロレス少年のような内藤選手、とっても可愛いですよ。うん、なんかみたいですね。私もこれなんだっけな、情熱大陸じゃなくてプロフェッショナルだったかな、あのドキュメンタリーで見ましたよ。なんかね、そのガラーンとした客席をね、お写真撮るの。でもそれすごいわかります。私もライブやってた時は、あのリハーサルの前とか、ちゃんと客席のいろんなところから見て、どういう風に見えてんのかなっていうのを想像したりとか、まあ、なんかファンの気持ちにまずなるとか。まあ、実際多分ね、内藤選手ね、プロレスファンだったから、あの、アニマル浜口さんのとこに多分入門してるんです、一番最初に。なんかね、だからプロレスリングとか。プロレスファンから入ってるからね、誰よりも気持ちがわかるんですね。多分だからこそ愛されてるんだなって私は思いますよ。いかがですか、プロレスファンの方、今のコメントはいかがでしょうか。はい、じゃあ、そっか、ここはフリートークでした。今もう内藤選手の話から焦る話をしそうになった。私が焦りました。焦んなよ、今日何回も出てきますからね。さっきドッキリグランプリの話したんですけど、まあそのなんかね、芸能人が芸能人にドッキリ仕掛けるみたいな番組だったんですけど、さっきもご機嫌ようね、出れたかもしれないなーなんて言いましたけど、偉そうに。 芸能人っていつから芸能人ですって名乗っていいかなっていう話を、まあもう常々思ってるんですけど、まあたまにね、ツイッターとかで、いやなんかファーストサマーが芸能人ぶって調子乗ってる、なんか私芸能人ですみたいな、芸能人ずらすんなとか書かれてて、いや芸能人ずらってないやねんっていう、あもうそんな私なんてもうめっそうもないですみたいなスタンスでいなきゃいけないのかわかんないですけど、なんか芸能人するなずらするななんてことも書かれてたりするから、芸能人ってなんだろうってこう思うわけですよね。で、まあ、自分が、あ、もしかしたら芸能人になれたかもって思ったのは、その AV のタイトルに自分の名前を文字って使われた時が、あ、まあ、売れたなっていう、イコール芸能人として認知されたんだなっていう、まあね、外からの、影響で実感したんですけれども、だからあとは、なんかまあ、モノマネにね、してもらえるとかっていうのも一つあると思うけど、この間その話をね、ふとこのスタッフさんで喋った時に、まあ、一つ大きな結論としては、まあ、タレントメーカーに乗ってっているかどうかではないかというところに落ち着いたんですよね。まあ物的証拠としてというか、まああれはでも事務所に所属して多分登録みたいなのをすればタレントメーカーにね乗るみたいなので、だからまあ一流二流三流とかそういうの置いといて、登録された人はもう芸能人と名乗っていいんじゃないかっていう一つの証明書になるようなものじゃないかっていうふうに結論したんですけれども、まあ私はどっちかっていうとモノマネされるような存在になったら、まあ文化人とかいろいろ役職を置いといて、まあ有名人著名人になったという一つの証がモノマネをされるということなんじゃないかなとは思いました。いわゆる第三者がその人を知っていることで初めて成立するものだからっていうところですよね。で、まあ、なんか先週のその見慣れのね、オマージュも、あれは声を、まあ、似せるのはちょっと無理だろうなと思って、だからモノマネではなくて、あくまで再現をするような気持ちでね、やったんですけど、これは私が多分モノマネ番組に出たりとかしてなかったら、多分挑戦してなかったですね。モノマネじゃないけれども、見慣れは。ただその何かを模するという作業に対してモノマネ番組を多分チャレンジしてなかったらやってなかった、恐ろしくてかななんて思いましたね。でなんかそういうのを選手の放送とかを聞いてくれたら、なんかパクロミさんに声が似てるって言ってくれた人がいたりとか、なんかこう誰々のもやってほしいとかね、やっぱり実写やってほしいとかって言ってもらえるのはまた一つ、それをなんか間接的に自分を認めてもらえたような気がして嬉しいなと思うんだよな。でなんか声がね、私今はサトシのモノマネとかなんかやってたやらせてもらったりしてたんですけど、この間フワちゃんと仕事で一緒だった時に、私フワちゃんの声が常々もうか、かねてよりコナンの声に似てるなと思ってて、 CM の声とか聞いてたりとかすると、でフワちゃんにコナンの声に似てるって言われないって聞いたら、そうコナンとサトシに似てるって言われるって、私やんとまんま一緒やんと思って、だからフワちゃんもなんか近いんだなとかって思ってて、でちょくちょくそういう風に自分の声に似てるとかよく聞くから、いろいろエゴさしてたら、こないだ一本グランプリ、フジテレビのね、松本さんがやってる一本グランプリのドラムロール大喜利っていう新しいコーナーというか、演目があって、それのアナウンスの声が女性だったんですよ。なんか何でしたっけ、あれ、なんて言ってたんだかな、犬を連れてそうな芸能人第1位はみたいな声だったんですよ。もう完全に私にそっくりで、それもツイッターで知って、でも自分で聞いても、あ、私撮ったかもしれないって思うぐらいそっくりで、まあなんかなんかそっくりな声を出た時に、私の声がまず一番最初にウイカさんじゃないかって言われるのも、なんか一つのなんかステータスやなとも思って、なったらなんか私の声でいろんな人のモノマネしてったら、その人たちを侵食していけるんじゃないかとも考えて、今もっか練習してるのはボル塾の田辺さんのモノマネを練習してます。なんだっけ、なんとか田辺さん、なんとかじゃない、まあねっていうのをひたすら家でずっと髪をこうバサってるだからやってるんですけど、まあ声だけじゃなくてね、モノマネは本当奥深いですよ。まあラジオで一番ね使いやすいのが声だけど、見た目のモノマネとかもあるけど、最近それこそ本当ここ2、3日私にそっくりという人がツイッターにめちゃめちゃいるんですよ。びっくりした。ファーストサマーウイカみたいとか、ファーストサマーウイカになったって、どういうことだと思って見たら、なんか流行ってるアプリがあって、 男性が女性の顔になれたり、女性が男性の顔になれたりする iPhone のアプリかな、 Android でもできるのかなってわかんないけど、あって、それでおっさんが女性のやつで撮ったら大体私になるっていう説が今立証されてます男性が、そう、だから女性が女性用で撮ってもその変わんないじゃないですか。それは男性もしっかり。男性が女性用のなんかフィルターを使って自撮りをしたら、なぜか私になるって言って、私様の歌みたいになったって書いてて。見たら大体めちゃめちゃブサイクやねんやん。ほんま勘弁して。ほんまそれ営業妨害。どういうこと？それで私の名前を初めて知った人がいたとしたら、もうほんまに勘弁してほしい。こん、マジで。今すぐ調べて。お願い。ファーストサマーウイカ。なんて調べたらいいんやろうな。アプリとかかな。いや、似てるとかかな。もう私はエゴサでファーストサマーウイカで見たら、もう知らんおっさんの自撮りがもう山のように出てくる。ロン毛の。全然似てへん。腹立つわ、と思って。まあ、フェイスアップっていうアプリみたいなんでね。もしよかったら、あ、じゃあ今聞いてるドテチンのみんな。ドテチン。今すぐですね、じゃあフェイスアップというアプリをダウンロードしていただいて、自撮りをしてください。みんな私になれると思います。はい、みんなタグをつけてね、アップするように顔出ししてもらって、で似てるかどうか、じゃあみんなで判定していきましょうか。みんなで、みんなで見ながらそれ聞いてもらったらいいかな。でみんなで、じゃあ今日はファーストサマーウイカのモノマネをしていただいて、ファーストサマーウイカというタレントの、ステータスをガンガン上げてください。よろしくお願いします。カモハルミさんでときめきツナイトというアニメの主題歌でした。ときめきツナイトをお送りしました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメールを紹介していきましょう。うどんは飲み物さん、内藤選手が試合会場を取るのはプロレスファンであったのに加えて、体育館やスタジアムなどのスポーツ会場を見るのが趣味だからだそうです。本当なら外観や看板などを写真に収めたいそうですが、外はファンがいて混乱してしまうので、会場の中の写真を撮ったり散歩するのがもっぱらの趣味だそうです。おー、そうすごいね。18歳なのにすごく詳しいですね。そうなんだ、そうなんだで終わっちゃったよ終わっちゃったよ。ちょっと言います、三村さんみたいだったな。なるほどね。外観の写真はでこうちょっと写真の趣味の人をね、ちょっとまあでも分かる分かる、その日自分でそこでするっていう効用は分かる。ただその撮った瞬間だけで後で見返すことはあるのかなって思ったりもする、はい、次行きましょう。ラジオネームやぼ天な連中さん、内藤選手と並ぶに新日本のエースレインメーカー岡田和親選手ですが、ゲームが好きすぎて巡業に PS4 とモニターを持ち運びプレイしているそうです。ゲームのやりすぎで首を痛めることもあるそうです。なるほどね。でもゲーム好きっていうのは、まあ、もちろん本当だと思うんですけれども、これはとても多分ね理にかなっていると思うんですよね。新日本プロレスのブシロードって言って会社さんがやってるんでね、まあゲームだってカードゲームの会社ですけどね、ゲーム好きっていうのがね、そこに下地にあるとかなりねいい感じですよね。何がとは言いませんけれども。ラジオネームおはぎのはがしさん、どこからが芸能人なのかですが、僕はウィキペディアのページが作られていたら芸能人だと思います。ウィキペディアは誰でも作れるサイトなので、作られるイコールこの人を知ってるから広めたいと思って作るので、そこが線引きだと思います。ただ逆に自分でも作れるからな、誰でも作れるんでしょ。自分で作っちゃえばいいじゃん。基本的には自分で編集してはいけないっていうのが多分ガイドラインにあるはずなんだよね。編集もだし作成も。ただそんなの分かんないじゃんね。だから自分で作られるから若干ね、ウィキペディアはね鵜呑みにはできないっていうのもあるんですよ。お姉さんからの普通のアドバイスでした。ラジオネームとてもさん、芸能人の話でタレントメーカーに乗っていればいいと言っていましたが、相撲芸人の赤津さんは相撲系の小さな事務所を自分で作ったせいでタレントメーカーから外されたそうです。なるほど、そういう兼ね合いみたいなのがあんのかな。なんか事務所が登録されてないとダメとかあるのかもしれないですね。でも芸能人は芸能人ですもんね。まあでも乗ったことあるっていう過去の実績が残ってるから、まあね、ここはクリアじゃないですか。テーマいきましょうか。今夜のメールテーマはトランキーロー、焦んなよ焦った話です。 埼玉県のドテチンネーム、ドテチンネームって言うんだ。へえ。まとなりのロトトさん。好きな女の子のインスタライブをこっそり覗こうとしたら自分の名前が表示されめちゃくちゃ焦りました。当時インスタを始めて間もなかったのでコメントをしなければ潜っててもバレないと思っていたのが恥ずかしいです。え、これそうなのかな？あんまりインスタライブしないんですけど、あれって名前入室したみたいなの出るのかな？配信してる側も出てたっけな？自分の側に出てるだけじゃないんだ。いいじゃん別に。あ、でもこっそりがいいのか。昔あったね、足跡機能もね、あったじゃないの、ミクシーね、ミクシー先生がさ、あ、ほんと困ったんだよなあれな、消せなかったもんな。大体でなんか、そうそう、元彼見たりとかさ、なんか元彼の元彼を見たりとかさして、で大体ね、なんかグーグルとかでね、足跡、あ、ミクシー足跡とかスペースって言ったら消し方とか出てくるんだけど、みんな消し方を探してるわけいいよね、風情があったよね。インスタもね、インスタも昔足跡機能あったよな、なんかに。なかったっけ？ああ、あんのか。今もあんのか。ストーリー見た人残るもんね。あれ怖いんだよな、つい押しちゃうからな。ラジオネーム白井むたおさん。昔付き合っていた彼女の家のトイレを詰まらせた時は焦りました。自分ではどうにもできず、素直に彼女に話して業者に直してもらいました。彼女は爆笑してました。ぶっ飛ばされなくてよかった。トイレを詰まらせて、恥ずかしいってことか。なんで詰まらせたんだろう。なんで詰まるの、トイレって。でけえ、いけないものを落とした。天下か、天下落とした。天下落とした。まあ、なんだトイレで。へえ、そう、詰まるときは詰まるけどね。まあ、焦るよね。確かに。あの、水がさ、流れないときあるじゃん。ちっちゃめのカフェとかさ、謎の雑居ビルの1階にある、なんか配管がいまいちなのかさ、直前に、人と入れ替わりで入ってトイレ流そうとしたら、さっきの人の分で水なくなっちゃってタンクに溜まってなくて、チュルチュルチュルってやって、終わりってなって、だから女子は特にさ、絶対紙使うわけじゃないですか。紙がさ、チュルチュルチュルってなびく、スースースーって入れるだけで、ほんでもう一回流したらまだ、だからそれも焦ってダメなのよ。溜まるの、十分に溜まるのを待って流さないと、今までちょっとでも溜まったやつがまたトゥルルルって言ってさ、またスースースーってなるだけで流れ切らないから。あれはでもね、焦んのよ。待ってたりすると。あれはなんだ？あれを何か一言に表してくれ。あの現象を。あの現象の名前つけてくれ。あの、トイレのタンクに水が溜まってる時間のこと。するしてしまった。ハッスル、ハッスル。はい。ラジオネーム、ボロンさん。学校帰りに自転車で帰っていると、突然大きな影が迫ってきて、僕の肩に雉が止まりました。僕はビビって自転車から降りたんですが、雉は乗ったまま。その場にいても仕方がないので、自転車に乗り直し、雉が逃げるのを待ったんですが、結局雉は家までついてきました。家に着くと満足したかのように空へと羽ばたいていきました。マジで焦りました。どこのお住まいなのかしら。キジってわかんの？私ちょっとキジがパッ、なんかオウムみたいな想像しちゃったけど、キジとは、キジって桃太郎に書いてあるあの鳥のキジでのまんまかな。あれ誇張されてない？どれぐらいのサイズ？どれか、なんか上半身ぐらいあるよね多分。めちゃめちゃでかいんじゃないの？怖っ。え？すごいね、キジだって思えるのもすごいし、岡山の方の方かな。あ、キジだって思えないけどね、すごいね。でもなんか幸運な感じがしていいね。ラストいこうかな。イーデンさん。僕の先輩が大学のゼミ室で携帯をなくした時のお話です。僕は必死になって探していたんですが、結局出てこず、最後の手段で携帯を鳴らして探すことに。最初に鳴らしたらいいやん。あ、ごめん。僕が先輩のピアノを鳴らすと、先輩のロッカーから携帯が登場。ありましたよと渡そうとした時に、チラッと見ると僕の名前はケチクサ坊主になっていました。なんか見てはいけないものを見てしまい、悪くないのになぜか焦ってしまいました。ん？先輩のピアノって何？突然の。どういうことかな？まあいいや。なるほどね。登録名がケチクサ坊主って入れられてたわけだ。イーデンの名前が。そうなんじゃないの？坊主だったんじゃないの？ 別にね、なんかほらよく浮気相手の名前を変えるとかな、なんかそういうのあるじゃんね、バレたくないやつとかをなんか企業名にしたりとかケチクソ坊主。微妙に腹立つけど、なんか怒りきれない中途半端さがあるね。なるほどね。はい、いろいろ焦った話まだまだお待ちしております。ではこのコーナーに参りましょう。めいめいウイカネーム。いろんな芸能人有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーです。このコーナーで紹介された人も芸能人と認められたということになりますね。もう一つのステータスになると思います。はい、では紹介しましょう。ラジオネームマッサマンさん、東幹久さんに命名、フォーエバーハンサムボーイ。いつまでもモテ続けるためにキングヌーの白日を練習しているからフォーエバーハンサムボーイ遅ない？早披露せな。練習はもちろんのことむしろなんかティーンネイジャーぐらいでちょっと歌ってほしいですけどね。フォーエバー、なるほど。ガンガンいきましょう。ラジオネームパイナップルさん、スピードワゴン井戸田さんに命名、 He is not junior。 若手時代にスーパーで千原ジュニアさんを見かけて挨拶したら、その人が反町隆史さんだったから嘘。あーでもなんかフォルムわからんでもないか。二人ともね、ジャケットに V ネックの感じなのかな、黒ジャケットにね、まあ確かにそう、ジュニアさんスタイルいいですしね、うん、シュッとしてらっしゃるから確かにわからんでもない。ただ逆だったらすっごく気持ちいいかもしれないけど、反町さん的にどうだったかがちょっとねポイントだなと思いますよねいやー確かにジュニアさんバージョンの GTO あってもいいかな。ちょっと怖いけどね大喜利ばっかさせられるんだよ授業で、ま、そうそう、回るのがこう回ってくんの、無茶な大喜利が結構それはそれで怖いよねグレートティーチャー大喜利でしょ大喜利とかじゃなくて、はい、ラジオネームミスターポリエステルさん、ガッツ石松さんに命名、トレイントップライダー。新幹線移動の時少しでも早く着きたくて先頭車両に乗るからいや逆にそのエスカレーター階段から遠いパターンの方が多いよ1号車はドアもね1番から開いてね、15号車が最後なわけじゃないから、16号車とかが、いやー、ってことは自由席に乗ってんの毎回先頭車両ってそういうことだよね。ガッツさんに会いたい時はじゃあ自由席に行きゃいいのか次行きましょう。ラジオネームすしくえねさん、陣内智則さんに命名、トークウィズケトル。机の上にある夜間を人の顔と勘違いし、一人でずっと夜間に話しかけていたからどういうこと？あれからメガネ外してたとかかな、なんかそういうね、コンタクトも外してたみたいな感じなんですかね。確かに、あの新喜劇にはあのポットにそっくりな人がいるんですけど、ケトルね、なんでああいうのって人間の顔に見えるんだろうね。人間の脳って不思議ですよね。穴が丸がトントンってあって、シュッてなんかトゥンってあったらもう顔に見えるみたいなありますよね、車とかね。次はラジオネーム隣のチクタクさん、平愛理さんに命名、クッキングファンタジスタ。そうめんを食べたくなって料理を作ったら、いつの間にか豚の生姜焼きが出来上がっていたからファンタジスタかわいい。どの段階でなったんだろう。多分途中までね、材料一緒な気がする。先につゆを作った気がする。醤油、みりん、酒ぐらいで誤って生姜を入れ、その生姜に誘発され豚肉を入れたなちょっと道筋が分かったかもしれないですね、ラジオネーム二次のヒロインさん、トミーズマサさんに命名、ポロシャツロングロングポロシャツの丈が長いからこれわかる？これ関西人しかわからへんのちゃう確かにマサさん体大きいのにポロシャツ丈長いね、何言えるかわからへんねん。あれ アメリカンサイズですね、あれは。なんだっけ、何膳だっけ、坂膳とか、坂膳で凍ってんのかなっていうね。いや、マサさんといえばみたいな感じでも、しっかり首元締めてる感じのイメージもあったりするけど、なんかまあいいですよね、そういう、やっぱり同じ格好し続けるのはいいことですよね。プレゼントしやすいもんね、サガゼンでポロシャツね買えばいいなんてね。はい、まあ今回もありがとうございました。今週は以上でございます。またね、いろんな芸能人、有名人のウイカネームも考えて送ってください。これは読まれたね、芸能人の方もありがたいことだと思いますんで、ぜひ積極的に送ってください。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。じゃあテーマメール紹介しましょう。焦った話です。ラジオネームユーリンチーさん。父親がレンタルビデオ屋で映画を借りてきたとき、その映画って洋物と、洋画を洋物と言ってしまい、 AV のことを聞いているみたいな感じで質問してしまった時が一番焦ったかもしれませんまあ間違いじゃないんだけどね、まあ物とは言わないよね。いや、その言葉を知ってるってだけで恥ずかしいな、焦るよね。ラジオネームオモプラッタさん。僕の焦った話ですが、学生時代にかっこウイカさんの地元京橋のカラオケで、トイレに行った友人が部屋に戻ってきた時、ふざけて扉を塞ぎ部屋に入らないようにしました。友人が扉に体当たりをして開けようとした時、扉のガラス部分が大破しました。めちゃくちゃ焦りましたし、37,000円弁償しました。うわー、こういうのな。でも37,000円ってなんかちょっと安く感じた。もっとやばい時あるもんね。でも学生は高いかね、ほんま貯金のな、ほどほどにせなあかんな。さつまいもチップスさん。焦った話、家の前にカツラが落ちていました。最初一瞬何が落ちてるねんとびっくりしましたが、カツラは買うと高額なので目立たないところにそっと避けておきました。近所のおじさんがこっそり取りに来ていて衝撃でした。かわいい優しいね。でも目立たないところに送って、うん、なんかね、やっぱでもなんかこう晒し台みたいなところに置いてほしかったな、できれば。で、なんか落とし穴みたいなんとかさ。カツラは落ちてんの見たことないな。落ちるもの気づかないの単純に重みがさ、あの、なんとかみたいな、なんか部分的なさ、ふわっとしたやつあるじゃない、婦人用のあれとかは分かんないと思うけど、どう見てもズラのやつとかね、重さがありそうなんだけどな。じゃあラジオネーム、ポテチ食べたい、あとモテたいさん。中学生の水泳の授業の時、男子は教室で水着に着替えてプールに行き、終わった後は更衣室で水着から制服に着替えるというルールでした。ある日プールの授業が終わり、制服に着替えているとパンツがないことに気づきました。めちゃくちゃ焦って急いで教室に戻ると、僕の机の上に脱いだパンツが置いたままになっていました。もし誰かが先に教室に戻っていたらと考えると、プールの直後ということも相まって震えが止まりませんでした。なるほどね。パンツな、こういうのあったよく、置き忘れとかね。あれはせんだよな。わかったよ。本当に思い出した今。ゾッとしたよ。はい。ということで、ここで一部の地域の方とはお別れでございます。星野源さんのバラバラを聞いてお別れになります。明日の星野源さんのオールナイトニッポンは、なんとソロデビュー10周年記念スペシャルだそうです。この後もファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、お付き合いいただける方は引き続き聞いてください。一部の方はまた来週。時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしておりますね。え、男性4000人に聞いた結果ね、3人に1人は1年中ねえやってないんだってね。え、もっとね、締めていこうね。締まっていこうね。リアクションメールいきましょうね。ラジオネーム、ガンダンジさん。一流芸能人は、みんな芸能人格付けチェックに出ています。最後の問題で、透明になって浜田さんにボロクソに言われてこそです。ウイカさんは、これからのタレントだと言えます。なるほどね。まあ、格付けチェックは、仮バラシになってました。なんか どこで去年か今年だったからちょっとどの回か忘れたんですけど、あ、格付け入ってるわって思ったんですけど、仮話になったんで、だから私まだだから全然二流三流でございます。まだまだでございます。誰だろうな、誰代わりに入ったんだろうな。それ見るのもまた楽しいんですよね。はい、行きましょう。かわいっちゃんさん、内藤選手情報です。内藤哲也選手は牛丼の脂身が苦手なので、本間選手と牛丼を食べに行くときは本間選手の牛丼に脂身を黙って入れます。あの本間選手っていうのは、あの声がガシャガシャの人で、あーって感じの方ね。なんか意外ですよね、みんな脂身肉とか好きなのかなって感じですけどね。ただ内藤選手のことを今全然ピンときてない方は、そのギャップ感もとかも感じれてないと思いますんでね。はい、ありがとうございます。ただ私も超にわかで浅いから反応がそこまで深くないっていうのも一つは、へーとか言ってえーそんなかわいいとかって過剰な反応がないと、これはにわか感が出てますんで勉強させていただいております。東北自動車道、あ、今日ちょっとイグアナと東北揃ったね。はい、サイコさんの2人ありがとうございます。あ、ていうか関係ないけど、あのラジオネームでよく見る人がこの間の一本グランプリ に採用されて、松本さんにネタを読まれてたのがすげえジェラシー。芸能人とかのそんな肩書きより松本さんにネタを読まれるっていうのは、あれ本当に光栄なことだよ。本当に羨ましい。ちょっとやつからメールが来たらね言おうかと思ってたけど、全然来ないからよそ行っちゃったから、土手からちょっと降りてるから彼ね今。はい、ラジオネーム東北自動車道、岡田和親さんは東京 FM でサンデーレインメーカーという番組を日曜の朝6時から放送しています。初回の放送では毎朝キングヌーの白日をアラームにして設定して起きているが、すぐに目が覚めるので冒頭5秒くらいしか聞けないという話をされていました。いや、これ盗聴で送ってや東北なんだろう、白日なんだろうね、5セカンドとかかな、セコンドとか。面白いね。例えばで目が覚めるってことあれでよ目覚めるね。ささやきでバーってどんだけ神経敏感なんよっていう感じですけど。はい、ラジオネーム再放送しましたよさん、ぼる塾の田辺さんですが、実はかなりの大物で、ジャングルポケット斉藤さんのはーいというギャグは田辺さんが考えたものです。ここテストに出ますよ。マジ？はーいってやつ？田辺さんが考えたの？すごすぎる。そうなんですか？実は
漫才でもやって
ます
。
漫才でもやってるの？
はーい。
はーいって全然ちゃうやん。それを斉藤さんがはーいにやったら、この円を描きながら顔の前で、すごい田辺さん、さすが36歳だっけ。キャリアはあるから、ちょっとじゃあギャグメーカーなんですね田辺さんは。まあね、もうやっぱキャッチーですもんね。なんか考えてほしい、田辺さんにギャグ考えてほしい。スペシャルウィークに田辺さん来てくれないかな。ギャグ作ってくれないかな。今度お会いした時ちょっと聞いてみよう、どっかでお会いできたらね。はい、じゃあこのコーナーに参りましょう。盗聴ファーストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカでございます。このファーストサマーウイカのエロい発言を盗み聞きしたみたいに送っていただくコーナーです。紹介していきましょう。紹介できませんでした。森マン持ってこうぜ。トランキーロー、あっせんなよ。はい、みんな今ハモったね。今みんな言えたね、今の揃えたね。オッケーオッケー。この調子。モリマンね。マジで。行きましょう。以上ネーム、大器晩成さん。ウイカさんがトリビアを発表していました。赤パンティーと青パンティーと黄色パンティーを重ねて履いたら、黒パンティー。三原色かな。まあ脱いでも黒パンティーなんですけどね。さあ次行きましょう。はい、準備、焦れ。それ。いい加減スヌーズさん、 イエスマンな後輩の女性をウイカさんが叱っていました。人の意見に乗っかってばっかりで自分の意見がないんか。あんた気丈位でも動かんタイプやろ。なるほどね、乗っかってばっかりでね。でも乗っかってばっかりだったら逆に積極的に乗ってるけどね。寝てばっかりが一番あかんねんでなあ。今日は一言足していくパターンでやっております。はい、お続きましてですね、いい加減スヌーズさん。アメリカ人に日本は一人称の種類が多いと指摘されたウイカさんが反論していました。でもアメリカも一物の呼び方はめちゃくちゃ多いやん。何ディック、あペリ、ペリボあボー、リトルボーイとかビッグボーイとかいろいろね、暗喩みたいなね、比喩で表現することが多いかな。まあそうかそうか、日本もあるかもしれないですけどね。勉強したいですよね、そういうね、陰喩とかね。ラジオネームミムラーズ会長。ウイカさんが男性を慰めてました。
大丈夫、包茎は大人の袋閉じ。
袋閉じね、こじ開けるんやね。ちょっと丁寧にね、そーっとやらなね。あれもこうね、焦ってね、トランキーロしてビリビリっていったらもうほんとズーンと落ち込むからね、そーっとちゃんとハサミでね、袋閉じね。袋閉じはね、開け方いろいろあるんですか。どういう感じ。指とかね、ジグザグ開けとか、ちゃんとハサミで開けたりとか、こうシューシューシューってね、物差しとかいろいろね。私は指で開けちゃって本当に後悔するのよ毎回。焦っちゃうのよ、そういうの。何でもそう、本当。まあでもちょっとこの性に関しては焦りが悪い方に出ることが多いよね、基本的にはね。イグアナそばさん。ウイカさんがプレゼント系のウイカさんがプレゼント系のツイートをリツイートしまくっている人に言っていました。
新作出した女優か。
確かに新作出した女優は全部リツイートで埋まってる。あれいろんな多分なんて言うんですか、ソフマップさんみたいなとことか、いろいろなところがバーってリリース情報を出すから内容一緒なんですよ、書いてある内容で。だいたいパケの写真でしょ。だから同じのがバーってやって、でも刷り込みだからねあれね。何個か見た後に買いたくなっちゃうんだよな。そうプレゼント系のリツイートですか、あの前園さんのやつとか、ああいうの。私はやんないですよ、自分はね。自分がやるってこと。自分がプレゼントしますよっていうことじゃなくて、自分がそういうもらえるよって言われてたらリツイートするかってこと。しないしないしないしないしない。そう、恥ずかしいじゃん。ごめんやってる人ごめん。あ、私はだって、あ、この人応募してるとかってなるとね、私はやっぱり裏垢みたいなもんないしやらないな。信用してねえから、くれるわけねえと思ってるから。でもそう、龍が如くとか届いてたりしたしね。ここのやつとかもね、本のやつ、日本のやつはちゃんと届きましたってなってたから、くれる人もいる、ちゃんとね。ラスト、ラジオネームマッサマンさん。ウイカさんが鳥取駅の前で言っていました。
いやー、鳥取の男は十中八九童貞だな。
ナゴンじゃん、ナゴンのみゆきさんじゃん、鈴木みゆきさんじゃん。なんだっけ、池袋とか。なんだっけ。いやー嬉しいね。あのナゴンのお二人もネタのオチで、ファーストサマーウイカさんですかみたいな、いわゆる勘違いして気分良くなって、みゆきさんがまあナンパされてついていくみたいな。まあしゃあねえなっつって、だから私をいい方の例えで使ってくれたんですよ、ネタのオチで。それもまあちょっと芸能人としてはステータスに一つなりましたよね。ネタのオチになるってのは嬉しかったな。だからこれはちょっとレスポンスですよね、やっぱ盗聴のコーナーで使ってもらえるみたいなのがステータスになるといいですよね。鳥取は童貞なの、ひどいよ。いやそんなことないと思うよ。いや、むしろあの娯楽がない、娯楽がないとか言うな。 あるよ、ちゃんと。スタバもね、島根、鳥取はどっちがどっちかわからんって言われるぐらい、あれですけど、そんなことないですよ、砂丘が。ね、そうだ、いろいろね、そうそう、田舎の方が楽しいこといっぱいありますからね。そうですよ。童貞、童貞でもいいね。どこでいたって童貞は童貞なんだから。全国、世界、どこにいたって童貞は童貞だから一緒だよ。大丈夫。はい、ということで、また盗聴のコーナーね、盗み聞きしたっていう感じで送ってください。fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com までです。それではここで一曲。
ポッドキャストステーション、
お送りしたのは世良政則&ツイストで引き金でした。本日の選曲はね、トゥナイトトゥナイトトゥナイトトゥナイトトゥナイト内藤選手に送る、届けるという選曲でございました。メール紹介していきましょう。デーモンさん、ウイカさん、朗報です。今年のお正月の格付けチェックですが、吉岡里帆さんが出ていました。もし今年の放送にウイカさんが出る予定だったのであれば、ウイカさんの類似タレントは吉岡里帆さんということになります。おめでとうございます。まあまあまあ、ほぼほぼ顔も9割くぶくり一緒って言われてるんで、嘘です、怖い、ここが切り取られた場合大炎上です。よくね、角度で似てるって言われる瞬間があって、多分まあ比率なんですけど、眉毛、目、鼻、口の位置なんですけど、まあまあまあまあまあ、そうかもしれないですし、そうじゃないかもしれないですね。ただポジション的には絶対に違うんですよ。顔とかじゃないんですよ。役割で配置されるんで、私は端の方なんですよ。吉岡さんは一番浜田さんに近いところに座るから多分。ね、それでもう違うってわかるんですよね。はい。次行きましょう。慎重なスピンさん。ぼる塾田辺さんは29歳で NSC の養成所に入所したそうで、20歳から27歳までの7年間、千葉の某夢の国でアルバイトをしていたらしいです。7年間某夢の国でアルバイトして、2年経ってから29歳で NSC。 何があったんだろう。すごい。でもなんかその感じもわかりますね、うん、いそう、夢の国にね、うん。かわいちゃんさん、ぼる塾の田辺さんは27歳でギャルと遅めのギャルデビューをしていたそうです。あ、なるほどね、27歳でギャルデビューしたんだ。ちなみにギャル時代には渋谷のギャルサーに入り浸り、パラパラを踊っていて、本格的にギャル活動をしていたようです。え、これさ、かぶってる人とかいるんじゃないの。今36でギャルサーだから、え、マスワカさんとか、ああいう、あれ、ポップティーンのその辺、クミッキーさんとか、6まで行ってないか。32、3かな。え、どれぐらい。でも、ギャルサーってなんか、まあ、いろいろ派閥があるみたいですけど、これ、みちょぱさんのなんかね、見たんですけど。なんか被ってて、実は同期とか、ありそうですよね、ギャルの。まだまだ惚れる。ボルジュクさん、ジョイさんとか、男性のね、いや、そっか、ギャルさんは男性もいるもんね。ちょっとこの辺深く知りたいですね。じゃあテーマいきましょう。今夜は焦った話です。トランキーロー、焦んなよ。かわいちゃんさん、僕が焦ったのはなぜかは分かりませんが、学校にお母さんのパンツを履いていたことです。たまたまその日に体育の授業があったので、着替えの時に思いっきりいじられました。お母さんのパンツ、どのタイプのやつだろう。なんて言うんだろう。なんかこう、面のやつ、それともさ、テロテロのやつ、レースがついてるやつ。あのね、お母さんっていうか、女の子のパンツはさ、リボンがついてるじゃん。無意味な。可愛いけど別になんでついてんだろうって考え出したら切れないリボンね。あれが恥ずかしいよね、きっとね。ドテガール徹子、徹子サンキュー。姉が面白い動画があるよと姉の携帯で動画を見せてもらったんですが、見ている途中にエッチなお兄さんという人からの LINE が来て焦りました。誰だよ。何も見てないふりで通知音が音量マックスだったので、うるせえと叫んでその場は収めました。その後姉とはその話は1ミリもしていません。 いやだから何だったんだよ。エッチなお兄さんっていう名前の人は誰だったんだよ。ピローンって来た、もう明らかに来たの分かるのに。この間さ、モリマンさ、携帯ショップ行った時にさ、画面パッて見せたら、いつもアフタートークでやってる賢者タイムの四十八手のページ見せちゃったのね。焦った。焦んなよ。あるよね、履歴あるあるな、恥ずかしいんだな。吉尾はお人よしさん。中学2年生の時、父親の会社の社員旅行で大島に行ったのですが、海に隣接したバーベキュー会場に着くなり、他の社員に父親が服を脱がされ海へ放り投げられた時はマジで焦ったと、同時に僕の将来が本気で不安になりました。25歳の方ですけども、中2の時。なんかさ、父親がさ、どういう、こう立場なのかっていうのをさ、やっぱ家の中では父っていうのは父の姿でしか見たことないわけで、第三者になんかされてる親父ってちょっとそわそわするのすごいわかるわ。それが服脱がされて海へ投げられてるってことは完全に立場がもう明白なのよ。で、あ、俺はこうなるのかっていう不安がやっぱ来るよね。大丈夫。まあでもちょっとなんか人間として見れる瞬間だからいいけどね。あ、親父もこういう面あんだなっていうね。はい。はい、今週もメールありがとうございます。この後は FM のコーナーです。果たして今週のステルス下ネタに私は気づけるんでしょうか。アイナミープレゼンツミュージックグッドジョブ。DJ ラブジュースウイカです。今夜のメールテーマはオフィスラブ。早速メールをご紹介しましょう。ラジオネーム正社員マスカットさん。僕はただいまオフィスラブ真っ最中です。と言ってもまだ片思いなんですが、相手は同じ部署の先輩です。彼女は完璧主義でミスや弱みを一切見せないバリバリのキャリアウーマンというイメージ。正直最初は近寄りがたくて苦手だったんですが、つい最近二人で残業中に何気なく先輩の方を見ると気が緩んでいたのかあくびをしていたんです。すぐに僕の視線に気づき顔を隠してしまったんですが、恥ずかしかったのか先輩の耳は真っ赤になっていました。いつもクールな先輩のギャップのある姿に思わず胸がギュムギュム。ハートをわしづかみにされました。今度勇気を出して食事に誘ってみようと思っています。で、おい、ギュムギュムはポコチン握る時の音やないか。ときめいた時は胸がキュンキュンや、ハートやなくてポコチンは静かみにされてるやないか。オフィスでキャリアウーマンな上司にポコチンは静かみにされるってもうどこの AV やねん。てか、なんでお前の理想の AV のあらすじを見せられなあかんの。見せるのは裏筋だけで結構です。ああ、今夜も下ネタに気づくことができました。安心して FM に行けます。みんなありがとう。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。メールまだまだご紹介します。おはぎのはがしさん。女性のパンティーにリボンがついている理由ですが、ついている方が前だと分かるようについているらしいです。インテリジェンスですね。そっか、あのビラビラ、あ、ビラビラってよくないね。なんていうんですか、こう洗濯物の表示タグみたいなやつですか。左側に表示タグが来るように着るものなんですよ、服っていうのは。セーターとかでも何でもシャツとかでもそうですけど、左側にビラビラが来るんですよ。でもパンツビラビラじゃないのよ。ビラビラは真ん中についてるのよ。あ、じゃなくて、まあいいや。あのね、パンツはだからくしゃくしゃするからね、つけれないしね。リボンでやってんだろうね。うん、別にどっちでもいいじゃんね。後ろについてればいいんだけど。はい、昔カムシさん。ぼる塾、うん、田辺さんですが、ギャルだった頃、毎日渋谷でギャル音を交わす言葉は漏れてるだったそうです。この情報に一番焦っています。もういいじゃん、なんで漏れてるっていうのは別に普通のことじゃん。何、どういうこと、怒るよ。可愛い可愛くないとかさ、そういうことの話じゃないの。漏れるか漏れないかの話なの。どてもそう、高いか低いかの話じゃんか。わかる？ 綺麗とか名器とかそういう話をしてるわけじゃないから、土手の例えよく分からなかった私も。ごめん、今あの起きてから24時間経ったから、今もう間もなく乾燥しますけれども。フーマンさん、2019年の格付けチェック出演者を見たところ、ウイカさんの代わりになりそうな方は一光さんしかいませんでした。ウイカさんは吉岡里帆さんか一光さんの類似タレントです。あ、そうだったの、知らなかった。一光さんは確かに、でもやっぱり雰囲気としてはさ、やっぱちょっとね、ブランディングというか、こうやっぱラグジュアリーな感じあるから、真ん中にいらっしゃってもおかしくないけど、悩ましいね、吉岡里帆さんか一光さんかってなるのは、ね、どっちだろうね。悩ましいよこれは。どっちもあの捨てがたいというか、どっちでもありたいしね、ドテチンでもないしね、なんかいいのないもんね、全然出てこないもんね、もう。一光さんブッキングできたから私が、いや、じゃあこの回じゃないかもしれないから、わかんないからっていうか、あんま言うなし、ショックなんだから。本当に。はい、というわけでこの後4時半からは、4時30分からは上柳雅彦さんの朝ぼらけお送りします。そしてミックスチャンネルではアフタートークもありますんでね、引き続きみんなね、四十八手覚えてからお休みになってくださいね。いや、頑張りました。来週もまた会いましょうね。来週の放送まで、来週までトランキーロー焦んなよ。